それではニュースをお伝えします。
2016年5月26日から27日まで日本の伊勢志摩で G7 アウトリーチ会合についてです。レッドの LP マルスディ外務大臣は2016年5月26日から27日まで日本の伊勢志摩で G7 アウトリーチ会合に出席するジョコウィルル大統領に同行しました。外務大臣に加えて大統領はプラティックの国家官房長官とソフィアン・ジャリル国家開発計画大臣も同行させました。 G7 アウトリーチ会合は日本で第42回目となる G7 会合の一部です。この会合は現在の世界の成長センターとしてアジアの経済発展を議論することを目的としています。インドネシアは初めて G7 会合の参加に招待させました。この招待状はアジアの重要国の一つとしてインドネシアの役割と重要性という G7 諸国の見解を反映しています。インドネシアに加えてバングラデシュ、ラオス、ASEANの議長、パプアニューギニア、スリランカ、ベトナム、チャッドも招待されました。 G7 アウトリーチ会合に貢献するために招待された国々はアジアの安定及び福祉や持続可能な開発情勢のエンパワーメント、世界貢献などの2つの重要なテーマを議論しました。ジョコウィドル大統領はまた会議の合間にいくつかの友好国との2国間会議を実施する予定です。それでは次のニュースです。外務省、インドネシアとアフリカの起業家は考え方を変える必要があるについてお伝えします。外務省のアフリカ協力ラスロ・シンボロン局長はインドネシアやアフリカの起業家が投資や貿易の協力を強化するためにここの国見方を変えるべきであると述べました。これは水曜日にジャカルタのアフリカ出身の事務所でラスロ・シンボロン局長が語ったものです。ジャカルタのアフリカ諸国の大使とアフリカの非員についてで記事会見に出席するとき、ラスロ・シンボロン局長はインドネシアやアフリカのイメージに関する起業家の考え方は経済協力を高めるために当たり最大の障害だと説明しました。外務省のアフリカ協力国長としてラスロ・シンボロンはアフリカの多くの国を訪問し、多くの人はインドネシアを未だに貧しい国であり発展していないと考えていて驚いたと述べました。それにもかかわらずこの10年間で悪いイメージが低減し、インドネシアとアフリカの経済協力は一貫して高まっています。それはインドネシアとアフリカのビジネスマンを直接合わせることができる様々な見本市を開催するといった政府の努力によって推進されています。外務省からのデータによると、インドネシアとアフリカの大陸間の貿易額は2014年に120億ドルの最高額に達し、前回から約 20% 増加していると述べました。それでは次のニュースです。ブダペストの ITPC は貿易促進の強化についてお伝えします。ブダペストのインドネシア貿易振興センター ITPC は2016年5月17日から22日までインドネシアデイチャリティバーザ IDCB を通じてハンガリー市場へ国産品の販売促進を強化しようとしています。これは 水曜日に ITPC のヒクマトリジャディ会長が語ったものです。インドネシアンデイチャリティバーザーはチャリティに加えてプロモーション活動は総額6億ルピア以上の取引額を記録し、ビジネスや投資可能性を確認しました。またそれは特別なニーズを持つ子ども社会財団に寄付するために展覧会の収益から53万4500ハンガリーフォリントまたは約25万ドルが集まりました。14社以上のインドネシアとハンガリーの会社は宝石、手工芸品、バティック、衣類、家具、ココナッツ製品、インドネシアの代表的な料理などの様々なタイプの製品を持ってこの活動に参加しました。一方、在ハンガリーウェニン・エスティ・プロボインドネシア大使はこのイベントはインドネシアとハンガリーとの関係を強化することにつながることを期待していました。それでは最後のニュースです。アメリカの新大統領候補ヒラリー・クリントン、他の最近の大統領候補よりもインドネシアに精通していると考えられます。アメリカはオバマ大統領の任期満了に伴い2016年11月に民主党の大統領選挙を開催します。ヒラリー・クリントンとドナルド・トランプはアメリカ合衆国の大統領になるための強力な候補であります。2010年から2013年までに在アメリカ・インドネシア大使だったディノ・パティ・ジャラ氏は水曜日に西ジャワ州デポクで科学技術協力のための政治部会でヒラリー・クリントンの方が東南アジアの問題に対処できると考えていると語りました。ディノ・パティ・ジャラルはアメリカが東南アジアで最も戦略的なパートナーとしてインドネシアを捉え続けることと言いました。彼によるとヒラリー・クリントンはオバマ大統領の後継として選ばれるだろうということです。もちろんヒラリの方がインドネシアの協力関係の向上でも合意しやすいとのことです。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。